アレルヤ、おはようございます。感謝します。佐竹さん語録作りたいですよね。いつかなんかこう一冊にまとめたいなっていうぐらい。今日も出ましたね。あなたの御業はすごくてすごくてすごいです。じゃないですか、もう、感謝します。本当にそうなんですよ。でも すごいとしか言えないんですよね。すごい、ありえないね。ありえないですよ、神様の御業ね。最近もありえないことがありましたけどね。メジャーリーグに行って3試合連続でホームラン打ってる、ね、二刀流の選手がいるんですよ、皆さん。北海道からね。ありえない、ね、現地もありえないって言ってます。もうこんなことありえない、ね。エンゼルがエンゼルズに来たって、ね。向こうにも牧師みたいな人いるんですよ、やっぱりね。わかりませんか、ね。すごいな、ありえないなと思うんですけど、やっぱりでもね、一番ありえないことはやっぱり神様の御業ですよね。私たちが救われた、ありえない、ね。誰ができますか、ね。誰が、私たちが新しく作り変えられて、ね、神様を礼拝捧げるものになった、ね、これありえないことなんですよ。このありえないことをね、私たちは褒めたたえても褒めたたえても褒めたたえ尽くすことができない、ね。今日も賛美素晴らしい。本当に神様の臨在あふれる賛美。もういつまでも賛美したいですよね。ずっと賛美してたい、ね。なぜならこの方はね、褒めたたえてもね、限りがないぐらいなんですよ。で、私たちの状況とか環境とか関係ない。もういつでも、いつなる時も褒めたたえられるべき方だし、褒めたたえても褒めたたえ尽くすことができない素晴らしい方なんですよ。その方を今日私たちは礼拝するために集まっている、ね、何かを受けるためでもなくて、ね、ただこの方に礼拝を捧げるために集まっている。このことを覚えて本当に感謝したいと思います。4月に入ってですね、新年度、ね、始まりました。入学した子もいるでしょうし、ね、こっちが小学校に入ったんでもう信じられないですね。もう自分の子供のように可愛いね、追い込めっ子ですけど、コッツだけはね、生まれた時からコッツだったんですよ。本当に生まれた時からもう完成してた顔がね、ほぼね、今見比べても変わってないですよ、顔がね。すごい完成してた、ね。だからいつまでも同じだと思ってたんですけど、あっという間に小学校に入ってね、うわー早いなと思うんですけど、そんな中で本当に新しいスタートを切った私たちに今日語られていることをね、神様から受け取っていきたいと思います。ありえないことが私たちに起こったということをね、やっぱりね、感謝したいと思うんです。聖書にはたくさんの、まあ、メインキャラクターみたいなね、人たちが登場してきます。モーセとか、ね、アブラハム、ね、イサク、ヤコブで、大人物も いれば、ね、ダビデに代表される 王様たちも出てきますし、またヤコブじゃない、イザヤとかね、そういう預言者たちも出てきます。はい、それぞれの時代に活躍した預言者たち、そしてイエス様の時代に入ると弟子たち、ユニークな弟子たちも出てきますし、パウロさんをはじめとする、まあ、使徒たちも出てくるわけです。そういうメインキャラクターもたくさん出てくるんですけど、それ以上に、ね、サブキャラクターがたくさんいるわけですよ、ね、聖書にはね、サブキャラ、福音書の中で今日着目したいサブキャラがいるんですけど、このサブキャラね、福音書の中でね、ルカの福音書にしか出てこないサブキャラなんですね。サブキャラ中のサブキャラですよ。でも皆さんが絶対知ってるサブキャラなんです。なぜならこのサブキャラ あのストーリーはインパクトがありすぎてですね、本当に世界中で愛されるサブキャラだと私は思っています。CS の紙芝居には必ず出てくるサブキャラだと思っています。誰か分かりますか、皆さん。ザーカイ、そうです。ルカの君主君にしか出てこないんだけど、ザーカイという人はでも世界中で愛されている。なぜなら彼のキャラクターがいいから、そしてストーリーがすごくインパクトがあるからですね。今日はこのザーカイという人から、聖書の御言葉からですね、私たちに今与えられている恵みを分かち合っていきたいんですけど、皆さん今年度のテーマもう覚えましたか。今がその時、神の時、ね。今がその時という視点でこのザーカイのストーリーを見るとですね、すごくいろんなことが分かってきます。この今がその時にぴったり、もう最適なテキストです。なぜならこのザーカイとイエス様のストーリーはですね、イエス様の救いというものが、そのプロセスがものすごく凝縮されてちゃんと入ってる、わけです。今年に入ってですね、まあ、祈っていました。 今年本当に神様の道を歩むことができるように、ね、祈っていた時にですね、なぜか心の中に響いてきた言葉があるんです、ね、それがまさに今年度のテーマになった言葉です。 The time is now。 なぜか英語でした、ね。私は英語の成績別によくありません。2とか1とかでしたけど、でもそんな私でも分かる英語で The time is now。 それがずっと響いてきたんです。今がその時だ、今なんだ、 The time is now。 ああ、どういうことなんだろう、ね、皆さん、私たちはね、いろんなことでね、今っていうのはそれぞれ違うわけですよ。みんな同じ24時間365日与えられてるんですが、それぞれに感じる今という時は違います。例えばね、さあ走りなさい今ですって言われて走れる人ってどれぐらいいるでしょうか、ね、はいって言って今その時だと走る行動に移せる人っていうのはなかなかまた少なくなってきますよね。みんなに同じ言葉を投げかけられたとしても、その一人一人の今というものは違うわけですね。だけど一つだけ言えることがあります。それは私たちの神はいついかなる時も今の方です、ね、昔から今も、そして今からとこしえに、私たちの神はその時その時がベストタイミングの方である。私たちは今だと言われてもレディーではないけど、私たちの神はいつでも準備万端レディーの方なんです、ね、私たちの神にとって今というのは間違いなくベストタイミング、今がその時なんです。私たちはこの神のタイミングでその行動を移すときに、私たちの考えている今ではなかったとしても、神の今であるならばそれはベストタイミングだということができます。今年度私たちはこの神の時、今だというタイミングを掴んでいく、そのような一人一人になっていきたいと願います。このザーカイの箇所、じゃあ読んでみましょうか、19章ですね、1節から10節まで読みします。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジクグワの木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙したとものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。アメン。一言お祈りして始めたいと思います。愛する天の神様、皆を賛美します。今日このように一人一人がこの場所に集まって、あなたを見上げ、あなたを褒めたたえる、そのような時が耐えられていること、そのように救い変えられたことを感謝します。私たちは今読んだこの聖書の言葉が、今から昔から今も、そして今から常しえに変わることがない、いける神の言葉だと信じます。どうぞ主よ、私たち一人一人に今日もあなたが語ってくださいますように、これからのひとときを委ねて、愛するイエスキリストの御名によってお願いします。アメン。さっきも言いましたけど、このテキストはですね、非常に分かりやすい神の時を知ることができるテキストなんです。まあもう有名すぎてですね、もう知ってる方もたくさんいると思います、ザーカイさんね。でも知らない方もいるかもしれないので、ザーカイさんを少しですね紹介したいと思います。ザーカイ、ね、彼は主税人と書いてあります。主税人とは何なのか、ね、当時ユダヤはローマの支配下にあってですね、なので、ユダヤ人たちはローマに税金を納める必要があったわけです、ね。まあユダヤ人たちはいつもそのことを憤っていたに違いません。違いありませんね。なぜローマに納めなければならないのか、ね。そのことをですね、まあ、知っているローマはですね、まあ、ローマ人が直接ユダヤ人から税金を取り立てるとですね、まあ、いざこざが起こるということを感じてですね、まあ、あるうまい方法を思いつくわけです。それは同胞であるユダヤ人たちに税金を徴収させて、それを納めさせるという方法。この一枚噛むことによってですね、この怒りの矛先が同胞であるユダヤ人に向くというね、まあ実によく考えられた。 方法ですけど、ユダヤ人にとってみたらですね、まあこの朝鮮人、主戦人と言われる人たちはローマの手先になって、ね、自分たちからその税金を搾取していく、まあいわば 裏切り者ということになるわけですね。なのでものすごく敵意の眼差しで見られていたということがわかります。実際この主税人という人たちはもうその権利をですね、入札で欲しがるぐらいやっぱり儲かる仕事だったそうです。なぜなら、まあ、その仕事をまっとうにしているだけでも儲かるんですけど、多くの場合例えば1000円、ね、徴収しなければいけないところを1500円徴収するわけですね。1500円税金がありますと言ってその500円ポッケするわけですよ、ね。これはどんどんどんどん自分の財産になっていく、私腹を肥やしていくという主税人ばかりだった。市民もユダヤ人たちもそのことを知っていたので本当に腹立ったわけですね。あいつら何なんだと、裏切り者になったばかりじゃなくて、ね、騙し取って、ね、私腹を肥やしているはずら、ね、許しがたいわけですよ。その結果主税人というのは当時の遊女とかね、そういう人たちと同じ並んで罪人と言われていて、彼らはユダヤ人からの関わりを断たれていた、そして救いを受けない人たちとして、定められていたような人たちです。ザーカイさんそういう人なんですけど、ザーカイさんはねもっと上行ったんですよ、ね。書いてます、主戦人の頭だった、ね。ザーカイさんはそれに飽き足らずですね、まあ、その徴収する会社を作るわけですよ、ね。主税人たちをたくさん囲う会社をもっと手広くやりたい、ね。会社を作ってその社長になってしまったんですよ。とんでもない、ね、人というふうに見られているわけですね。しかも何が腹立つってね、このザーカイさんね、その名前の意味を調べるとですね、正しい人という意味なんですよ。これもね、ユダヤ人たちの怒りを買う要因になったと思いますよ。どこがやねん、おそらくみんなに突っ込まれていたと思います。もう名前って残酷だなと思いますよね。彼はくしくも、ね、皮肉にも正しい人という名前で主税人という職業を選んでしまった、誰がどう見ても正しくない人ですよ、ね。おそらくザーカイじゃない人って呼ばれていたと思います。さて、今日はですね、そんな彼とイエス様の出会いから私たちに、神が私たちに語っている The time is now、 今がその時、ね、見ていきたいんです。まずさっきも言った通り、この出来事は救いのプロセスがそのまま書かれているということか、ね。まず私たちは神様の側からの The time is now を見ていく必要があります、ね。一番、あ、出ないや、一番、神は今あなたを見つけておられる。これが神の側からの The time is now。 神は今あなたを見つけている。イエス様がエリコを通られた時、ね、ザーカイは見に行ったんですが、彼は背が低かったので見えなかった、まあ、ここも愛される要因でしょうね。背低くて見えない、すごく最高にかっこ悪いところが書かれています。かわいいなと思うんですよ。その結果ね、彼はね木に登るわけですね。木に登って見た。その時イエス様が彼を見上げて言うわけです。5節、イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて、つまり彼をしっかりと見て言った、ね。神は私たちを探しているわけです、ね。そして見つけてくださるわけですね。ここに集められた一人一人が神によって見つけられて探して、まるで99匹の羊を置いてでもあなたのことを探した、羊飼いのように、一人もですね、この中に、まあ、そういう家庭環境だったから、イエス様と出会った、ね。というきっかけはあるかもしれないけど、それによって救われた人はいないんです。一人一人必ずイエス様があなたを探して見つけ出して、そして呼んでくださっているはずなんです。もし今日初めて教会にいらっしゃった方、あなたがここに来る前からイエス様はあなたを見つけて探しておられたということを知ってほしいと思います。イエス様は北から南から東から西から、ね、その魂を探して見つけてくださった。私たち一人一人がイエス様に探された、そして見つけて呼ばれたっていう者たちであることを心から感謝したと思います、ね。今主はあなたを見つけている、あなたをその目に留めている、そのことを覚えて感謝したいと思います。2番目、神は今 あなたの名前を呼んでいる、ね、イエス様は木に登っているザーカイを見てこう言ったんです。ザーカイ、ね、びっくりしたでしょう。ザーカイね、なんで名前知ってるの、初めて会ったのに、ね、イエス様は名前どころかザーカイのバックボーンも全部知っていたわけです。彼がどのような人生を送ってきたのか、ね、その上でザーカイを呼ぶわけです。ザーカイ、ザーカイ、私たちにも同じように神様は一人一人の名前を呼んでくださる、ね、あなたがどんな人生を歩んできたとしても、ね、どれだけ弱い存在であったとしても、どれだけ失敗を重ねてきたとしても、それを知った上であなたの名前を呼んでくださる方です。ザーカイは嬉しかったと思いますね。名前を呼んでくださって、おそらくこの名前で呼ばれたことはなかったでしょう。さっきも言いましたけどね、ザーカイなんて誰も言いたくない存在ですよ、ね、でもイエス様は言った。ザーカイ、降りてきなさい、ね、皆さんの名前もしっかりと呼んでくださる。なぜならね、主は私たちの髪の毛何本生えてるかも知ってる、ね、方です。全部知ってるの、隠す必要がないんです。皆さんの名前を呼んでくださる方。そして三つ目、神は今あなたを求めている。イエス様はザーカイの名前を呼んで降りてきなさいって言った後にこういうわけですね。今日あなたの家に泊まることにしてやる。なんて強引なんだ。肉食系男子の極みですよ、これはね。もう決まってるから。私のですね、愛する義理の父ね、北斗チャペルの安田、先生って言いますけど、彼ね、結婚のエピソード聞いたらすごく面白かったですね。美奈子さんってね、奥さんいますけど、ある時ね、礼拝終わったら美奈子さんのところに行ってね、僕たち結婚式いつにするって言ったらしいですよ。プロポーズもしてないの。それに匹敵するぐらいの感じですけどね。それで結婚しちゃうんだからすごいですよね。僕たち結婚するよ、いつにするってね。いや、ドン引きですよ、今の時代でそれやったら。もうでも美奈子さんは感謝しますって言ったでしょうね。美奈子さん、何言われても感謝しますしか言えない。イエス様はこの時にですね、財界に言ったんです。今日あなたの家に泊まることにしてある、ね、これ言語で見るとですね、デイという言葉が使われています。これね、泊まらなければならないっていう言葉、泊まることにしてあるよりもっと強いんですよ。ものすごい強いし、泊まらなきゃいけないんだ、あなたの家に。おお、ですよね。泊まらなければならない。強い願いを持ってイエス様はこの言葉をザーカイに投げかけるわけです。今日、あなたの家に泊まらなければならない。イエス様はザーカイと時間を共にして、食事を共にして、彼の心の渇きを癒すということを、そして彼に救いをもたらすということを強く願っていたということがわかります。そして神のザ・タイムズな、今日今私たちに神は同じように望んでくださっています。今日今あなたの心に入りたいんだ、ね、あなたと共に時間を過ごしたいんだ、あなたが欲しいんだ、ね、神は私たちに今それを求めておられるわけです。なぜなら10節見ると、人の子は失われた人を探して救うために来たと書かれています、ね、そのために来たんだ、ね、そのために来たから、ね、ザーカイに言われたように私たちにも神は言うわけです。そのために私はいるんだ、あなたと時間を過ごすために、あなたの心の内を全部理解して、そしてそれを受け入れるために、だからあなたもそのノックするドアを開いてほしいということですね。次に私たちの側のね、ザ・タイミングな見ていきたいと思います。今神の側でいました。神はあなたを見つけている今、そしてあなたの名前を今呼んでいる、そして今あなたを求めている、この3つでした。次、私たちイエス様ザーカイにですね、今日あなたの家に、これすいません、これ終わった。1番目、 心の渇きを神に求めるのは今です。私たちは心の渇きを神に求める、それが今です。今なんです。ザーカイはね、金持ちでした、ね、何も不自由なく暮らしていたんです。でも彼には何の自由もなかったんです、ね、彼の心を占めていたのは財産であり富だったからです、ね、それでいっぱいだったんですよ、彼の家も心も、ね、ザーカイはイエス様がエリコを通られるということを聞いてですね、その姿を見に行きました、ね、彼は多くの富を持っていましたが心はカラカラだったんです。誰も自分の友と言える人はいませんでした。ユダヤ人との関わりを完全に断たれていたからです。それでもいいと思った、生活が、豊かになるんだったら、富があるんだったら、財産があるんだったら、でも満たされなかったわけです。カラカラですよ。友と呼んでくださる方はいなかった。その上か渇き、彼はたくさんの富を持っていたにもかかわらずものすごく貧しい人だったんですね。彼はそれで、イエス様を見に行きます。しかし背が低くて見ることができなかった、彼の身長も、ね、彼の邪魔をしたわけですね。これを見るとですね、すごく同情するわけですよ、ね、わかるわ、背低いの嫌だよね。皆さんね、愛する長澤かすみ牧師ね、ちっちゃいでしょ。もさちっちゃいですよ。あだ名ね、学生の時のあだ名、豆だったそうです。豆の遺伝子をもう受け継いでるわけですから、ね、どれだけ頑張ってもやっぱり豆の子は豆なんですよ、ね、まだね、背の順でこれをやらないだけまだ良かったですね。わかります？一番最初基準になる人間ってこうなんですよ。こうやりたいですよ、ね、これだけは嫌だった。ギリ私の前の人間がこうやってたぐらいのギリギリですよ、ね、ちっちゃいと嫌ですよ。古着屋に行ってもね、かっこいいと思った服大体でかいですから、かっこいい服着れないね。中学1年生の時にですね、まあ父であるね長澤牧師に腕相撲で勝ってしまったんですよ。中1ですよ。なんだろうな、守らなきゃと思いましたね。中1ぐらいから反抗していくじゃないですか。でもね、父親に対してはね、反抗というよりもね、守らなければ。コンプレックスですよね、ザーカイもやっぱりね、小さいね、コンプレックス、ちょっと前までほら、このような価値観で言うと参考ってあったじゃないですか、結婚するための条件っつってね、参考知ってますか皆さん、高学歴、ね、高収入、高身長、私全部当てはまんないですからね。どれもかすってないの。ギリギリ高校卒業して、ね、高収入なんて言える仕事ではありませんし、高身長ではありませんから。だからこのような価値観で言うとですね、結婚したくない男なんですよ。ハレルヤ。ザーカイも自分のコンプレックスだったんですね、しかも彼はこういう仕事をしていて嫌われてましたから、誰も彼にその道を開けるなんてことはしません、でも諦めきれなかったんですよ、ね、諦めきれなかった。彼はですね、3節見るとイエスがどんな方かを見ようとしたって書かれてますが、この、ね、見ようとしたに使われている言葉ね、ゼーテ王っていう言葉が使われているんです。これね、実はですね、さっきの10節で読んだ人の子がね、人の子が失われた人を探しての探してと同じなんですよ。つまりね、すごい熱心だったんですよ。実はなんかすげえ人が来るらしいからね、エリコ通るらしいからちょっと見に行こうなんていう野次馬根性じゃないんですよ。ものすごく求めているんですよ。だってイエス様が失われた人をね、神が失われた人を探す、その言葉と同じですよ。だから 実はね、ものすごく求めていたということがわかるんです。ザーカイはだから自分が身長低くて見れなくても諦めることができなかったんです。諦められるわけがなかった。絶対にイエス様を見たかった。ものすごい上かわいてたんですよ、ね、誰も友達がいない、ね、誰も関わりを持ってくれない、そんな男、しかも背が小さい、ね、でも諦めなかった。それが彼を木に登らすっていう、ね、行動に移すわけですよ。今日私たちが心の上かわきを持っているんだったら、ね、それを解決できるのはただ一人イエス・キリストだけなんです。そしてその上かわきをイエス様に求めるのはいつですか、ね、The time is now。 今なんです。今です。ああ、じゃあ家帰ったらとかじゃないです。今です。皆さん今その渇きを求めてください。ザーカイは今じゃなきゃダメだった。またイエス様が戻ってくるかもしれないからその時じゃなかった。今見たかった。だから木に登った。さて、イチジクグワの木ねというのが出てきます。どんな木か、じゃん、これは出るね。こんな木ですよ。立派な木ですね。でもね、この木一つ特徴があります。それはね、すごく立派な木なのに枝が生えてるところが意外と低いんですよ。わかります？幹の下の方から枝生えてきますよね。つまり登りやすい木なんです。登りやすい。ザーカイ、背の小さいザーカイでも登れる木。私はね、ここにものすごくね、神の摂理を感じます ね。ザーカイでも登れる木をそこに設置していた、ね。現地イスラエルでもこのザーカイの木というのはあります、ね。これですよという紹介されている木がありますね。もう今そこはもう商売のための道具になってますけど、でもね、その木の周りにはね、本当に木がないんですよ、ね、これしかないの。もしまあ2000年前の木がね、本当にまだいいのあるのかも、 その場所にちゃんと、ね、それが正しいのか分かりませんが、もし本当にそうだとしたらこれしかなかったっていうね、ことになりますから、すごいことですよね。ちょうど通られるところに登りやすい、ザーカイでも登れる木があった。神の摂理ね。だからザーカイが必死に求める前からすでに神の御手の中にザーカイはあったということが分かります。私たちもそう。私たちが必死に神を追い求めていると思っているかもしれないけど、そのはるか前からもう神はあなたをキャッチしているんですよ。だからいつでも大丈夫なの、ね。神はもうすでにキャッチしてるんだから、じゃあこの渇きを、この心を神に求めるのは今なんです。今なんです。いつでも神は大丈夫だから、皆さんが求めるのは今です。ザーカイが神を見たいと、イエス様を見たいと願ったその時に、イエス様はこの木を通してザーカイの手をもうすでに握っていた。2番目、心にイエス様をお迎えするのは今です。今です。イエス様は言いました。今日あなたの家に泊まることにしてある。この家はもちろん実際の家という意味はありますが、もう一つはザーカイの心という意味があります。彼の家には彼の全てである財産がありました。それも多くは他の人から騙し取ったものです。でもそこにイエス様は泊まりたいとおっしゃった。そこに行きたいとおっしゃった。私たちはどうでしょうか。イエス様、今あなたの心をノックしておられるときに開けることができるでしょうか。ああ、今じゃないイエス様、ちょっと片付けるから待ってて、ね、あなたの心には片付けなければならないものがたくさんあるかもしれない。見られたくないから今じゃないです。ちょっとあと3時間ちょっと待ってください、ね、すぐ片付けるから。ザーカイは喜んで迎えたんです、ね。喜んで迎えた。イエス様は知っていたでしょう、ね、彼の家を見たとき、彼の心を見たとき、その心の中が何で満たされているか知っていた。でも今日あなたの家に泊まりたいとおっしゃった。私たちはどうですか。私たちの心は何で満たされているでしょうか。そして私たちはイエス様が今と言われたときに心を開くことができるでしょうか。ちょっと待ってください、まだ清算されていない罪があります。ちょっと待ってください、今ここに熱中しているんです、ね。でもイエス様は 叩き続けているわけです。そして皆さんイエス様を心にお迎えするのは今です。もし教会に初めていらっしゃった方、イエス様のことをわからない方、ね、強引かもしれませんが今がその時です。今です。イエス様はどんな状況になっているか、あなたの心も全部知った上でそこに入りたい、そこに行きたい、そしてあなたと交わりを持ちたいとおっしゃっている、ね、ですから皆さん今なんです。私たちは今それをする必要があります。最後3つ目、新しく作り変えられるのは今です、ね、新しく作り変えられるのは明日じゃない、1週間後じゃない、今なんですよ、ね、ザーカイはイエス様をお迎えして、そして心の渇きが癒された、彼は救われたわけです、ね、救われたら皆さんどうなりますか、ね、変えられるんですよ。私たちもそうでしょう。作り変えられる新しい命を受け取ったんですよ。新しい命を受け取ったものはどうするのか、ね、イエス様以上のものがいなくなるということですよ、ね、この心を満たしているイエス様以上のものはもういらないんですよ。財界どうなったのか、ね、財産の半分いらないって言ったの、ね、財産の半分ですよ、ね、いりません、捧げます、そして騙し取ったものの4倍返します、4倍にして返します。モーゼの律法によると騙し取ったものは 120% で返せばいいんですね。だけどザーカイはそれをはるかに超えた、もうだから、律法を守るためじゃないんですよ。彼はね、喜びのあまりそうせざるを得なかったんですよ。新しく生まれ変わった喜び、ね、それに対して私たちはどうしますか、ね、まだ財産にしがみついているでしょうか。イエス様が来てくださったのに、イエス様が私たちのために十字架で死んで復活されて、ね、私たちを責め立てる債務証書を無効にされたのに借金地獄だったんですよ。私たちね、誰も返すことができない借金地獄、もう積もり積もってもう果てしないですよ、ね、ああクラクラするってぐらい全部自分の名前で書かれた罪、清算しなければ本当はいけない罪、山のように積んでいた、それ全部イエス・キリストという名前に書き換えてくださったわけじゃないですか。もう私たちを取り立てている債務証書は無効にされた、そんな者たちがまだ何かにしがみついているんでしょうか、ね、私たちは新しく神聖ね、作り変えられた者として、ね、ザーカのようにイエス様だけ、ね、イエス様によるよ喜びでもう他は何もいらないっていうものに作り変えられたいと思います。そしてそれは今です。今です。イエス様ははっきりと言ってくださった、今日救いがこの家に来た、ね、宣言されたわけです。今日救いがこの家に来た、イエス様は今日言います、今日救いが皆さんの心に来た、ね、救いが来た、救いを受け取った、私たちはこの心を、ね、イエス様のために、イエス様が泊まってくださる、イエス様が住んでくださる場所として明け渡したいと思いますね。皆さんそれが、ね、新しく生きていくということです。イエス様は友達が一人もいないザーカイの家に来て友となってくださった、ね、一曲目に賛美しましたよね。主は私の友となられた、友になった、その友は何をしてくださいましたか。人のために命を捨ててくださった、それ以上の大きな愛はない、ね、それが本当の友です。裏切ることがない。皆さん今がその時、今がその時、主はいつでも今あなたを捉えてくださっている、ね、ですから私たちも今主を見上げて、今主を求めて、今主を本当に心の中にお迎えして新しく作り変えられましょう。今年のテーマは真の礼拝、礼と誠によって礼拝する時が来ます。今がその時です。主はそのような真の礼拝者を求めておられる。この真の礼拝者になるためにはどうする必要があるのか。新しく生まれ変わる必要があります。礼によって生まれ変わる必要がある。 ザーカイは生まれ変わったわけですよ、ね、ただの性格悪い裏切り者の小さいおっさんじゃないんですよ。新しく作り変えられた、だからこんなに愛されてるわけですね。皆さん、神の今を知りましょう。そして私たちの今を生きていきましょう。今がその時です。救いはもうすでに与えられています。次は私たちが今イエス様だけなっていく時です。新年度をそのように歩んでいきたいと思います。一言お願いします。